前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、9月後半のゲストです。日本移植支援協会沖縄支局の新谷誠貴支局長にお越しいただきました。新谷さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。
はい、新谷さんは那覇市議会議員でもねあったのでね、
はい、はい、そうですね、
長いお付き合いですけども、はい、今日はリラックスしてお話しいただきたいんですが、今日お越しいただいたのは、その、臓器移植の啓発の絵本、大きな木というものがあるんですが、これを、新屋さん方の協会の方から、那覇市の、小中学校に、ということで本を寄贈いただきました。8月31日にですね、一緒に教育長に、お目にかかって、寄贈したわけなんですけども、そういった話や、また、臓器移植ですね、現在も、1歳の女の子を、ね、心臓移植をということで、募金活動も広がっておりますが、そういった今の日本の臓器移植の現状、課題などについてもお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずですね、本の話からしましょうか。新谷さんのところの日本移植支援協会っていうのが、どういった活動をしていて、ちょっと本の紹介もしていただきたいんですけども。
はい、私がここに関わったのはですね、もう14年5年ぐらい前ですか、荒崎慎吾君を救う会ということの代表ということで、関わらせていただきまして、
はい、
無事手術移植を成功したんですが、うん、その後に、こういった日本移植支援協会の方で、こういった大きな代表者の集いの、うん、全国的な集まりがあるんで参加してみませんかという話がありまして、はい、それで終わったんじゃなくて、これからも、沖縄の地理的な、状況ですよね。本土に比べて、沖縄は本島だけじゃなくて、糸満、八重山とか宮古とかね、はい、その辺がある、与那国もあるんで、ちょっと臓器の情報を、キーポイントとして、拾えるようなところも、あった方がいいんじゃないかということがありまして。加入をしました。それで、年に、一度10月の臓器移植月間、にですね、皆さん代表集まりまして、大体14、5から20名ぐらいですか、代表者が集まりまして、現状報告なり、あるいは現在また募金活動している代表者の方とか、はい、あるいは専門のお医者さんの講話とか、そういったことをやって勉強会をやってます。今年は宮崎の方でやるんですが、去年は富山の方でやりましたし、富山の方でのお医者さんの講話ではですね、移植も時代とともに変化してきていると、今まで、世界の情報としては、5% の日本の外国の枠があったものにもかかわらず、現在は 3% に占められてきていると、そういったことを考えますと、日本はやっぱり金があるっていう誤解されましてね、お金も一億かかったのが今2億3億と、釣り上げられているのが現状じゃないかなというのはありますよね。その中で、私たちは一日も早くね、これがもう、人の臓器を使わないで、自分の臓器でできるような世は来ると思うんですが、それでも、病院なんか行きますとですね、待機している子どもたちたくさんいます。で、実際問題、こうお金が集まっていける人は本当に稀な人、子どもたちっていうんですかね、はい、ありますしね、そういったことを考えますといい方法ないかということで啓発活動しながら、なんといっても意思表示をすることです。移植をするっていうことだけじゃなくて、移植しませんと、はい、という意思表示ができるような世の中に日本 に変わってもらったらいいなと。で、何年か前からは免許証の裏とか、
はい、
そこ保険証の裏とかに出ますよね、はい、それが目標でした。それ目標は一つ達成しましたが、あとはもうね、そういった啓発活動をいかに投資するかということで、この本が3年前にできまして、大きな木っていう本ですが、
はい、
子どもたちが気軽な感じで図書館へ行ってこの本を読み、関心を持っていただく、そして親と子がこういった臓器に対して話し合いをしてもらう、皆さん この心臓悪いとか肝臓悪いそういうのは生まれつきっていう考えがあるかもしれませんが、私の関わった親子もそうですが、本当にもう14、15歳ぐらいからかかりまして、途中でかかる病気なんですね、原因不明なものですから、そうなるといつ自分の子供にこれ降りかかってこないかとも言えませんので、人ごとのように思わないでやっぱり関心を持っていろんな形で、子どもたちと話してほしい、周辺の人と話してほしい、関心を持ってもらいたいなというのがこの本の大きなきっかけだと思います。
なるほど、確かにいつ何時自分の身近な人に起こるかもしれないということの中で、現状あれですよね、日本の場合は法改正は進んで制度は整備されてきているものの、まだまだ特に子どもの移植に関しては、これは死生観が伴うものですから必ずしもどうしてほしいということではないんですけども、自国内で賄うことが難しいということで、であれなんですね、世界では、イスタンブール宣言ですか、臓器移植は自国内で解決するようにというような取り決めがなされている中で、お話にありました。大体もう日本の場合はアメリカに頼ることが
多いですね。アメリカの、
で、高額になっていると。去年もノアちゃんを救う会ラジオ出演いただきまして、ちょうど1年になるんですが、私もお手伝いをさせていただくご縁がありました。その時が確か3億2000万円。ね。で、今、活動を放送基金の時期にも続いているのかしら、ひまりちゃん。ですね、お救う会の方では目標額が2億9500万円、これは円ドル円の、ね、相場によってまた若干違うんですけども、価格が上がってきてるっていうのには変わりないですよね。
そうですよ、これ相場っていうのも、自分たちの時もそうでしたけど、ルートが1円違うだけで桁が大きいですから、何百万でなるんですね、それで、いろんな金融関係の方の皆さんには、このレートが安い時に換算してくれということでの相談をしたりいろいろありまして、あの頃はもう1億前後でできたものが今はもう倍、2倍、3倍と上がってますので、これは先ほど言いましたように 5% から 3% というのをしまめられているということで、自国の子供は自国でしなさいという WHO の発信もありますしね、そういったことがあるもんですから、命にお金の額を例えるとね、ちょっと本当に昔は交通事故でも5000万、今はもう無制限、それしかし子どもの命を、子どもの命だけじゃ一人の命を救うためには2億も3億もかかるっていう時代来てますので、そういったことはまた逆に言えば自分の命を大事にしてもらいたいというのが、私たちの考えでもあります。人も簡単に自分の命を絶ったり自殺したりね、そういったことがないように命っていうのはこれ大変なことなんだよということを教えていきたいなっていう、勉強していきたいなっていうのがあります。
そうですね。その額のほとんどが、手術費用等と、治療にかかる費用で、あと飛行機、ジェット機のチャーター代っていうのも非常にかかるということで、それを、個人の問題ではなくて、先ほどね、信也さんおっしゃったように、本当にこの募金を集めて、渡航して、手術を受けて元気に帰ってこれるっていうのは、本当に氷山の一角ということで、できるだけ全ての命に希望をつなぎたいというのがね、私たちの願いですね。それで私もそれをきっかけに、政治的な課題として取り組みたいということで、質問で、挙げました。でね、その時やっぱりいろいろな知恵が出てくるもので、那覇市の副市長や部長からは、例えば沖縄からの場合、大阪や東京の病院で待機をして、それから渡航しますよね。その待機を沖縄県内でできればどうにか負担を減るんじゃないか。県内のね、医療体制を充実させてはどうかということや、あと、保険が効かないですね。アメリカに渡った場合ですね。なので、暫定的に、この保険をね、適用できるようにしてはどうかという案も出てきました。知恵を絞れば、
そうですよね。沖縄の病院はですね、結構優秀な病院が多くてですね、県内でも、2、3カ所、手術も可能な病院もあるみたいです。ただ、国の方針としてっていうんですかね、厚生省の管轄で、沖縄にも一つそういった病院があればいいですね。それで、ふと思ったんですが、基地がありますよね。軍病院がありますね。そことの連携もできないものかなっていうのもあります。私たちも、14、15年前に関わった時には、軍病院の方の募金からももらいましたし、 まあ、小切手でしたけど飛行機の運賃も、うん、融通聞かせてもらいました。これメディカルジェットという飛行機を融通しようということの約束を、うん、あのメディカルジェットいつまでも、ま、待っているわけじゃないということで、じゃあお金に換算するといくらの渡航費ですかということがありまして、はい、まあ、それを甘えてしまい甘えて、調整官の交代しの時に、うん、あのふと誰からもそう何もなかったんですが、うん、もう目の前で、うん、まあ、小切手をもらって、うん、一つの宣誓書を起こしたということがありまして、本当からしてみればこういったこともないそうです。
はい、そうです
か。沖縄独特の取り組みがあったみたいですね。
あ、なるほどですね。よくあの沖縄の人たちはこうゆいまると言いますかね、そういった精神で、が熱くてという話聞きますけど、まあ、まさにあのそういった状況なんですね。なるほど、まあ、一つのこの、まあ子供に限りませんけども命をつなぐというのは、うん、あのみんな関係ないですからね、あの、うん、考え方やあと、政治的な、ね、事情もね含めて、
そうですね、
なのでみんなで知恵を出し合ってですね、一つでも多くの命を、救えるように、まあ、一緒に政治的にも頑張ってまいりましょう、
はい、よろしくお願いします、
はい、で先ほど、来あの大きな木の話をちょっとしていますが、確かに意思表示免許証とか保険証あって、私も去年恥ずかしながら、初めてですねそのチェックをしました。あ、やっぱりその考えるきっかけというのは大事かなということを私も感じています。それでその大きな木、あのもう今頃は小中学校図書館に並んでいるかなと思いますけども、実際読んで家族で話し合うきっかけにしていただきたいんですが、新谷さん、この大きな木だいたいざっくりどういった内容になっていますか？
そうですですね、あの、まあ、兄弟の、 あの話なんですが、お兄ちゃんと弟の話で、お兄ちゃんはサッカーしててすごいあのヒーローだったお兄ちゃんが、まあ、あの病気っていうんですかね、あのかかりまして、自分が熱で休んでる時に、弟さんが休んでる時にお母さんがお兄ちゃんが亡くなった話を聞き、またあの臓器を提供するっていうのをお父さんから聞いて、最初は分からなかったんだと思います。それが、まあ、お兄ちゃんはいつも夢を持ってたお兄ちゃんだったらしくて、きっと今はこの大きな木になって自分たちを見守ってくれてるんだろうなっていうような、なぜ死んだ、なぜどこが悪かったっていうような内容ではないんですが、まあ、誰が読んでもあの絵本として読み聞かせる本としてはスーッと入ってくれるような中身だと思います。何名かの方にこれを差し上げまして読んでもらいましたら、非常に感動したという件がありましたので、ぜひ学校の職員の皆さん、それとまたお父さんお母さんもね、この本を手に取って読んでみて読み聞かせるように終わらせてもらいたいなというのがありますね。
うん、そうですね。はい、あの時計志和彦教育長もね、お読みになったそうで、あの目頭が熱くなったとか、感想もあのおっしゃっていましたけども、あの本当にさらりと読める分量のね本で、あのイラストも素敵ですね。
そうですね。もう専門の方がやっぱりいろいろな形でやったと思います。これは山口の代表者の方がですね、中心になりまして、学校の校長先生、職員でしたけど、あのその先生が中心になりまして、ボランティアでこの本を、まあ、半年かけていろんな方法を取って出来上がった品物です。まあ、これが全国にあの回ってますが、市販されてませんので、私たちの移植支援協会の方に連絡してもらえれば、あの冊数はちゃんと揃えることはできると思います。
はい、ぜひですね、大きな木という絵本です、学校の図書館にあると思いますので、手に取ってご覧いただきたいと思います。さて、ちょっとあの新谷さん、ちょっと全国のね動向の話なども聞きながら、10月は臓器移植普及推進月間ということで、シンポジウムなども行われると思うんですが、
はいはい、
あの今全国的な状況どうなんでしょうか。例えばその子どもの、ね、その募金活動っていうのは、あの沖縄でも結構絶え間なく行われているような感じはするんですけども、
全国ではですね、もうほとんど、あの、まあ、どの県でも必ず出てます。こういう患者がですね、原因不明なもんですから、沖縄は今回の場合は、あの、前、ノアちゃんの続きまして、ひまりちゃんということが来てますが、この、あの、間がちょっと短いですよね。そういった意味では、やっぱりちょっと今、そのように募金活動に、まあ、しようって言ったら言葉悪いですが、集まりがね、芳しくないっていうのが現状だと思いますが、 私たち協会としては心臓移植だけじゃなくてですね、いろんな移植の方法の勉強会をしてまして、お医者さんの富山で聞いた時の話なんですが、これからはですね、女性の子宮を移植して、子供ができなかった親子さん、はい、あるいは親子のそれ兄弟ということで、子宮移植して子供が作れる時代にも入っていると。ということで、厚生省の今認可待ちだということで、もうドイツとかそういったところでも実際あるそうです。それから考えると朗報ではないかなというのがありますし、iPS じゃない、そういった、ね、ものを使って、細胞を使って、自分の臓器は自分作る時代も来ますけど、はい、それまでの間はね、やっぱり今の状況続くのかなというのがありまして、私の時にはもう2年3年かかって1億ちょっとしか集めきれませんでしたけど、沖縄でももう本当に2ヶ月3ヶ月で億単位が集まるというのは素晴らしいことだと思います。これはもうマスコミの力とみんなの関心の大きさ大きくなったことだなということがあります。私たちの時にはもう最初でしたから、手探りで足で稼いで大変だったんですけど、今は本当に沖縄の県民のね、皆さんの力でもって、本土に引きを取らない、形になってきてますので、それは大きく胸を張って全国大会でも報告ができると思います。
まあ、全国で常におそらく 4,5 件を超えるような、ね、数で臓器移植の募金活動っていうのが展開されているようでありますけども、その荒崎慎吾君と言ってましたが、当時高校生でしたね。今慎吾さんっていう年齢なんですかね。大体もういくつぐらい
ですか。今はですね、もうもう32、3になってませんかね。はい。18から15で33ですよね、はい。それで去年の暮れでしたが、女の子が生まれまして。
おー。
この子がノアちゃんっていうのは。
そうなんですか。
はい。これは偶然も偶然ですね。はい、いいことだと思います。
そうですね。非常にその、はい、まあ、希望が、はい、持てるといいますか、希望の光が差し込むようなお話で、やっぱりそのちゃんと手術をすれば、しっかりとね。
そうですね。まあ、一生飲み続けなければいけない、条件とかお薬とかね、はい、そういうのありますけど、まあ、それは命に変えれば、なんてことないと思いますので、もうそれは、今後も続けてもらいたいですし、気の緩みでね、パッとこうそういうのを破ってしまうと、また戻りますので、それは気をつけなければいけないところかなと思いますので。
はい。ですね。はい。10月、2回目の放送お聞きの方も10月入るんですけども、10月の月間では皆さんの方で何か取り組みはございますか？
ここでの取り組みは特別は、今のところないんですが、今、この大きな木の配布と、まあ、今、ノアちゃんのことも、ひまりちゃんのこともね、はい、ちょっと気になるもんですから、それのところをどういった形で協力できるかは、今、本部の方としても取り合わせている最中でございます。
そうですね。ひまりちゃんの場合は、まあ、横浜に、まあ、もともと住んでらして、お父さんが沖縄の方ということで、まあ、うるま市を中心に、活動をしていて、ノアちゃんを救う会の、まあ、また有志でですね、少し募金の手伝いとか、そういうことも私もこの間行ってきたんですけども、那覇がね、やっぱり募金箱とかが、
そうですよね、
少なくて、
那覇が少ないですね。
台風 FM、まあ、こちらの首里のね、スタジオにも募金箱ありますので、お近くの方はちょっと寄っていただきたいなとも思っているんですが、まあ、今後ですね、やっぱりその政治的に解決しないといけない、また医療技術の進歩を待たないといけない課題ってたくさんある中で、やはりまあ議会でも結論として、今私たちができることというのは啓発かなと、はい、まあ、行政もそういった形で取り組んでますよね。いろいろ、まあ、この本を読んでいただいたり、あと意思表示をしてもらったり、まあ、まずはその考えてみようというきっかけを増やすということなんですが、その他に何か方法ありますかね。
ですね、募金なんですけど、一箇所で、例えば僕はいろいろ会合で言うんですが、一箇所で1000円をやるんじゃなくて、一箇所で100円をやって、みんなを啓発していく。それでこれ実家に分ければいいわけです。自分はあそこでやったから、ここでやったからじゃなくて、100円を実家やる。こういう方法を取ればいいと思いますので、そしたらみんなを巻き込んでいくと。ね、そういう方法もちょっとヒントとして考えた方がいいと思います。
なるほどですね、はい、この輪を広げていくという意味ではいいですね、はい、よく沖縄の場合子どもたちがねよく募金をしてくれるっていうのは、
はい、いいことですね、
あれですね、また親御さんが子どもたちに募金をさせる、実際入れさせるというようなこともあるので、それをきっかけにまた考えてもらったりとかですね、そういうのがあって輪が広がっていくといいと思います、はい、どうにかしたいですね。
はい。
これはね。
そうなんです。
はい。一緒に頑張っていきたいと思います。はい、 もうそろそろお時間なので、最後に告知だけ2つねさせていただきます。その、臓器移植啓発をちょっと考えるきっかけにしたいという大きな企画、この図書館にありますので、皆さんご覧ください。そして、ひまりちゃんに心臓移植をというチラシ手元にもありますが、こちらもまあ市内のコンビニにもね最近は置かれていますので、
そうですね、
はい、ご支援いただけたらと思います。さて、本日9月後半のゲストです。日本移植支援協会沖縄支局の新谷誠貴さん、支局長でいらっしゃいます。お話を伺いました。新谷さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。